マリアは自分の頭の中だけで独白のように、どうしてこんなことがあるんだろう、これ一体どういうことなんだろう、そう思い巡らしたのではないというんです。なぜ、どうして、そこにまさに神様がおられて、でも神様に訴えるかのように、私のようなものになぜそんなことが、それは本当に神様に向き合って、自分はこんなものなんですけど、どうしてなんですか、それで一体どうなるんですか。つまりは一つも漏らさないように、神様が言われた恵まれた女よ、神が共におられます、それをそのまま受け取ろう、でも受け取ろうと思ったら、自分はでもこうなんですよ、本当に神様と向き合ったんですね。自分が戸惑い動揺したことも含めて、恵みを受けた、そして神様の前にひざまずいて祈る。私たちはどこかいつしか自分の都合というものが出てきて、そしてお祈りするにもディアローグではない、独白のように、少し前に見ました、あのパリサイ人のお祈りのように、神様、私はこの主税に寝ないものであることを感謝します、あれ本当に独白に近いな、誰に向かって祈っているんだ、もう自分に向かってじゃないかというような、そういうような誰かと比較する祈りでなくても、神様、私はこういうもので、そしてこういうことがありますけど、こうでこうでって、結局自分の都合を述べて自分に納得させるための、そういう恵みの受け止め方、御言葉との向き合っているようで向き合っていないという、そういうことになっていないだろうか、本当に問われるんですね。東日本の大震災、この舞鶴に来て改めて本当に深刻なことだなと思うんです。あのことが起こった時には、福島から遠く離れた千葉とか東京とかでも飲み水の、放射線量がという話になって、こんな遠くまで、でその一つの話なんですけども、岩手の南部、福島からしたら間に宮城県あるので、岩手って言ったらものすごい離れてるんです、200キロ以上離れてる、そこでも放射線量がもうすごい高い数値が出た、でしかも教会の近くで出たって、牧師が本当にそれに向き合うことにならざるを得なかったって、そのずっと経緯を記しているその手記があるんですね。最初は、牧師夫人、やっぱりこういうような女性の方が敏感なんだろうなとも思ったりもしたんですが、これ除染しないといけないんじゃないか、これ避難した方がいいんじゃないかっていうところを、牧師は信仰者たる者は何があっても動じず、起こってきた全ての事柄に神様の支配を認めて委ねるべきだ、落ち着きなさい、これは牧師の意見だったんですが、でも、いや待てよと、信仰という言葉を使いながら、実は自分の方が現実と向き合ってないんじゃないかと、起こってくる次々のことを、いろんなことがに対して落ち着きなさいって言いながら、自分はそれに対して何にもしていない。でもやっぱりその向き合うために時間がかかったっていうんです。そうした中で、この教会の周辺の放射線量が9マイクロシーベルト、しかも他ちょっと教会から離れたらもう全然なんですよ、 0. 点いくつになるんですよ、教会だけ9マイクロシーベルト、壊れてんじゃないかって言っても、他測ったらぐんと落ちるんで、どういうことなんだって、でもはたと気がついた、教会だけこんなのおかしいっていうのは自分の都合じゃないか、でまたそれで教会がおかしいというのは何か問題があるのかな、で誰かの不信仰か、またそれも人間の都合ではないか、それは信仰的なのか、本当にそれを神様がそこから何をなさろうとしてるか、向き合っていただろうか、祈っていただろうか、 で、まあ、折しも震災から1年経って悪いことが起きたのは仕方がないと、もうそれはもう悪い過去のことをどうすることもできない今更、しかし元気をいただいて少しずつ前に進んでいこう、まあ、そういうようなことがだんだん語られるようになってきて、でも実はいやそうじゃないんじゃないか、起きたことは仕方がないではなくて、なぜ起きたのかってしていかないと、また同じことの繰り返しになったらどうする、これを目の当たりにしたということは、まさにそのことを受け止めよという神様の御心ではないのかと。いやもう水に流してなんて言ってはいけないよとあえて示されたのではないか、しっかりと受け止め提言し、そしてこのことを戦っていくというのは信仰者のすることではないか。マリアが本当にいろいろ思い巡らして、どうしてそんなことがありましょう、ハッとすると、え、そんなに言っていいの、神様からなこうなりますって言われたら、はい分かりました、でもそれも本当に信仰的なんだろうか、有無を言わずもう従う、いやそうじゃない、しっかりと受け入れるということは、このことに向き合い、神様それはどういうことなんでしょう、しっかりと神様と対話する、御言葉を求める、そうして神様の約束を何度でも受け取ろうとする、それこそ大切なことなのではないかと思わされたんです。マリアは正直に告げます。34節、どうしてそんなことがありえましょうか、私にはまだ夫がありませんのに。これはありえないと言っているのではないんですね。最近の翻訳では、どうしてそのようなことが起こるのでしょう、ただ自分に夫がありません、何もないです、どうしてそんなことが起こるのか全く分かりませんと、それは何もないわけですから、そうすると聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを負うでしょうという約束をいただきます。神様の完全な支配があるということなんですね。聖霊が臨む、神様の力があなたを覆う、あなたに何もないとしても神様には全てがある、神にはできないことはありません、私だけを見なさい、私だけに満たされなさい、マリアは本当に信じました。私のようなものを用いてくださることができる、最高のことをしてくださることができる、何よりもどうしてとのその問いかけに神様ははっきりと最高の答えをなしてくださった。マリアと御使いのこのやり取り、ある宣教師夫人となられた方が、私がちょうど新学生の時に証しされたそのことを本当に思わされます。その方、新学生の時にこの宣教に使わされるその方との結婚の話をいただいた、私が本当このマリアのような話だなとふっと思いながら、まあ祈ったと。その時のことをこう言われたんですね。神様にはっきり祈ればはっきり答えてくださいます。何度も何度も思い返すんですね。どうも私も曖昧に祈ること多いな、またはっきりと祈れば、これはこうであって神様こう都合が悪いんですと祈れば、違う方法が与えられたり、その都合の悪いことが解決したり、あるいは別の道が与えられたり、思い過ごしであることが気づかされたり、ああ正直にはっきり祈るということは本当に大事だな、それだけ神様にオープンで面と向かって 祈ることができる恵まれた人、本当にそれは恵まれた人なんだな